私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。
アーメン。
今日は主の変容と言われる日曜日、私たちは主イエスの姿が変わり、その顔が輝いたという出来事に耳を傾けるようにと招かれております。19世紀のルター派神学者シュテーリンは、主の変容の日曜日がこの日になったことについて次のように書いています。6世紀の東方教会と同様、西方教会も主の変容祭を祝っていたし、それにアングリカン教会も従っていた。その後、そのような祝祭はいつしか失われてしまい、ルーテル教会典礼会議はそれを再び蘇らせることは困難であったので、改革者の定義に従って変容の日課を権限節最後の日曜日に読むことを決定した。主の変容の出来事は受難40日前に起こったと考えられています。ですから40日間の四旬節を前にこの出来事を覚えているわけです。私は、そして多くの皆さんもこの時期に主の変容の場面を読むことを、当然のことのように考えてきたことでしょう。しかし実は一度失われた主の変容の日曜日を権限節の最終日曜日と設定したのはルターの定義に従ってのことであったというのです。実際カトリック教会や聖公会においてこの主の変容の日はいつかと申し上げますと8月6日に定められています。しかもカトリック教会においてはそれは固定された祝日、つまり何曜日であっても8月6日ということですから、日曜日に必ずしもその日は当たらないというわけです。これに対しルターはあえてこの時期に、しかも主の日に、主の変容の出来事に耳を傾けるようにと提言したのでありました。この提言にはルターの確固たる理由がありました。カトリック教会や聖公会がこの日を8月の6日としているのには、9月に設定されている十字架称賛の日に基づいてのことだからです。十字架称賛の日についてここで詳しく触れることはいたしませんが、いわゆる十字架に関する伝説を記念している日ということであります。その日から40日遡った8月6日を主の変容の日としているのであります。このように聞きますと、ルターが日にちを変更するように提言したのも、理由が少し分かってくるのではないでしょうか。ルターは伝説に基づいた十字架ではなく、本来主が苦しまれた十字架を覚え、それに基づいて主の変容の出来事を聞くことが大切だとしたのであります。しかもそれは権限節の最終日曜日としているのですから、主の変容の出来事がイエスはどのような方として現れたのか、どのような方として知られることを望まれているのか知る機会として設定されているということでもあるのです。 の変容の様子についてマタイによる福音書は次のように描いておりました。イエスの姿が彼らの目の前で変わり、顔は太陽のように輝き、服は光のように白くなった。キリスト教大辞典によると、顔が太陽のように輝く、こういうことはユダヤ教黙示文書において神の世界に属することの証拠として大きな役割を演じているとありました。当時に先ほどの大辞典は私たちが日頃あまり開くことのない続編、聖書の続編の絵面記に関連した記載があるということを示しているんです。この続編の絵面記とは私たちの旧約聖書に入っている絵面書とは別な書物であります。次のように絵面書に絵面記に書いてあります。ある人が死ぬと苦しみの中で常に嘆き悲しみながら7つの道をさまよい歩く。次に7つの段階を通って安らぎを得ることになる、こういうふうにあるんです。そしてその7つある段階の第6番目の段階について次のように記されているのです。第6段階では彼らの顔が太陽のように輝き、また彼ら自身が星の光のようになっているのが示される。彼らはもはや朽ちるべきものではない。顔が太陽のように輝き、もはや朽ちるべきものではないという表現から、それが神の世界に属することの証拠と見なされていることがわかるのです。これに従うようにこれまで使用してまいりました共通聖書日刊では、この日主の変容の第一の朗読を出エジプト記34章29節以下が読まれておりました。そこではモーセの顔の光と込み出しがありますように、シナイ山で神と語り合っていたモーセが2枚の掟の板を手に下山すると、その顔は光を放っていたという場面になっています。つまりモーセの顔の輝きはユダヤ教黙示文書における神の世界に属することの証拠で、モーセが神と確かに語り合っていたことを印象づけるのに役立っているのです。ところが現在使用しています改訂共通聖書日課では第一の朗読がそこから変更されたのであります。モーセの顔の光について触れている出エジプト記34章ではなく、同じ出エジプト記なのですが24章12節から18節となっているのです。これまで読まれていたモーセの顔の輝きについてではなく、そこで輝きとされているのは主の栄光になります。つまりこの変更は主イエスの変容の輝きがモーセの顔の輝きに示されるように、神の世界に属することの証拠、そういうものではなく、主イエスの輝きは主の栄光の輝きそのものである、このことを明確にしているのであります。さて、栄光という言葉でありますが、その類義語は名誉、栄誉、栄えなどなどが挙げられます。いずれも私たち人間の知りうる最大級の皇帝と言えるでしょう。 ですから聖書の言う皇帝もそのような類だと思うのです。しかもそれは神の栄光というのですから、それは人間の最大級の皇帝を何倍何十倍にもしたものに違いないと考えるでしょう。今日主イエスが栄光に輝いた場面を目撃したペトロ、ここにいるのは素晴らしいことですと仮越えを3つ立てることを提案したのは、その輝くイエスを見て最大級の皇帝を表現したということに違いないんです。目の前でイエスの姿が変わり輝き、さらには旧約を代表するモーセとエリアがそのイエスと語り合っているのです。モーセは、あなたの神主はあなたの中から、あなたの同胞の中から私のような預言者を立てられる、このように告げています。またエリアは終わりの時の前に来ると言われていた預言者になるのです。イエスの姿が変わるだけではなく、旧約を代表する2人の登場にペトロは興奮気味に叫んだことでしょう。これ以上に素晴らしいことはないと。しかし、その最大級の皇帝はあくまでも人間の知識、経験におけるものでしかありませんでした。人間の知識や経験における最大級の皇帝と言いましたが、神の知識における皇帝は人間の知識における最大級の皇帝ではたどり着けない、さらに先にあるという意味ではないんです。私たち人間がその知識や経験に基づいて最大といえる皇帝を示したところで神の皇帝に近づくわけではないんです。神の御心は私たちの思いを高く超えていると言われています。しかしそれは遥か上の方にあるという、高く超えているのではないのです。それは敵を打ち倒して勝利を得るのではなく、敵に引き渡されて十字架の死を遂げられるという、全く思いもよらない方法によって神の御心が明らかにされるということを意味しているのです。私たち人間の知識とは全く違った方向、想像も知らないところでなされる皇帝、これが神の知識における皇帝なのであります。このように考えておりましたら、ふと私はこれまで思い違いをしていたのではないかと思い当たったことがありました。今日の主の変容の日曜日は、初めに触れましたように権現節の最終主日に設定されています。そしてそれは同時に今週の水曜日に灰の水曜日を迎えて四旬節に入りますから、四旬節の直前の日曜日ということになるわけです。ですから四旬節を迎えるにあたって主イエスの顔が輝き、その姿が変わったのは、十字架の向こう側にある主の栄光、すなわちそれは主の復活の輝きということになりますが、その先取りであると理解をしていたのです。そしてこのことは多くの仲介書が解説していることでありますから、おそらくそのように理解すること自体は間違ってはいないのでしょう。しかしそれはあくまでも人間の知識で納得のいく理解なのではないかと思うのです。 主イエスと共にいた弟子たちさえ、これから向かうエルサレムでイエスは敵を打ち倒すものと期待していたのですから、それこそ私たち人間の理解でできる勝利である、栄光に思えるのです。ところがイエスはそうではなく、敵に捕らえられ十字架の死を遂げられたのでした。人の目にそれは敗北にしか映りませんでした。ですから、その四旬節という悲しみ、キリストの苦しみを覚える季節を迎えるにあたって、神は私たちに主の変容の輝き、復活の輝き、その勝利と栄光を示されたのだ、このように考えるのであります。そしてそのように考えた方が私たちには分かりいいのです。しかし神の知識における栄光はキリストの十字架そのものであります。主が復活されて初めて栄光の輝きが表されるのではなく、受難予告で告げられていた通り十字架の死を遂げられた、その時神の栄光は輝くのです。キリストの十字架の死による私たち全てのものの罪の許し、これこそ神の御心に他ならないのです。十字架の死を遂げ神の栄光に輝くイエス、これが私たちの思いを超えた神の思いである。箴言節の最後の日曜日、イエスは十字架の死を遂げられる神であると聞くようにとされている、そのことなのです。光り輝く雲が彼らを覆った時、これは私の愛する子、私の心にかなうもの、これに聞けという声が雲の中から聞こえました。ここで示されている輝きが将来の復活を先取りしたということではなく、今まさに十字架の死を遂げさせる神の御心にひたすら従うイエスを指して、私の愛する子、私の心にかなうものと主なる神が言われているのであります。その後の復活が愛する子、心にかなうものとするのではなく、あくまで敵の手に引き渡される神の御心に従って十字架の死を遂げられる御子イエスを指して、愛する子、私の心にかなうものと言われているのであります。そしてこの事実が今日の福音なのです。私たち人間の目に最大級の皇帝と映る、その延長線上に主の栄光の輝き、神の最大級の皇帝があるのではないのです。預言者を通して神は、闇の中を歩む民は大いなる光を見たと告げています。闇の中でこそ神の栄光は輝くのです。私たちが強く満たされているとき、物事がうまくいくとき、それぞれの人生は輝くのだと私たちは考えます。しかし私たちの罪、弱さ、情けなさ、悲しみ、苦しみ、うまくいかない現実、つまらないと思えること、 意味がない、役に立たないと見える働き、そのただ中でこそ神は輝くのです。神の御心はそのような私たちの弱さ、足りなさの中に輝くということなのです。そしてこの神によって私たちは弱さを抱えたまま、それでも輝くのだと確信して、安心して弱さのまま生きることができるのです。人知では到底計り知ることはできない神の平安が、あなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。
アーメン。